はい、
はい、じゃあお願いします。
お願いします。
29回目です。
そっか、はい、
はい、今週も高橋君話すんだっけ？
話さないです。
話さない で、前回は天の岩戸開きね、
はいはい、
岩戸開きの神話の話をしたので、
うん、
その話の流れで、
はい、
今回は私の最新の使命と志のお話をしたいと思います。
お
ー、
え、
うん、はい。
いいですね。
で、普段は自分の使命的なものはね、ほとんど話さないんですよ、
うん、聞いたことあんまりないですよね。
深く深く秘密にします。
深く、
はい。で、まあこの講座も半年が過ぎたので、
うん、
まあそろそろ話しても内容が伝わるだろうし、
ああ、はいはい、
まあ、もしかしたらね、共感してくれる人とか応援してくれる人とか、
うんうん、
仲間が現れる可能性もあるので、
うん、
この際お話ししちゃおうと、
お
思いますと。
いいですね。
あ、まあ、みんなに言っておくと、ちなみにね、自分の目標とか究極の理想とかっていうのはあまりペラペラ人に話さない方がいいですよ。
まあそうなんですか。
秘密にしといた方がいいですよ。
でもよくなんか SNS とかで言っちゃった方がいいみたいな、
うん、
よく言いますよね、
うん、
宣言してだからやらなきゃいけないみたいな、
うん、宣言しないと動けない程度の志なんですか。
ねえそう、だからそれでなんか奮い立たせるとか、
うんうん、
みんな言っちゃったから
やらなきゃいけない
とか
そんじゃって他人からの監視とか鼓舞がないと動けないぐらいの志っていうのはパチモンだと思うんですよ。
本物ではないと。確かにね。
例えばね、吉田松陰大先生が、
うん、
ね、ネットで宣言しないと動けない人間だったのかと
どうでしょう ね、
勝海舟大先生がネットで宣言しないと動けない人間だったのか俺やるからねとか言ってるわけないじゃん。
うん、どうなんですかね。
西郷とかね、高本龍馬とか、俺やるからね、やる、まあだってやるからねって彼ら言ったら潰されますから。
うんうんうん、
言っちゃダメだから、
うんうんうん、
作戦は。
そうか、
うん、新選組切られちゃうから
確かに
言っちゃダメなん
だ。幕府潰すわって言ってたら、
そう、ね、すぐ殺されちゃうから
そうですね。
だからあんまりね、ベラベラ話さない方がいい。信頼できる人にだけ話した方がいいと思うんですよ。で、まあそれはね、密教とかでも言われてることですよ。
はいはい。
本当に大事なことっていうのは秘密にしておくべきだっていうのが基本なので、
うん、そういうのは本当に身近な人にもあんまり言わない。
特に身近な人に言わない方がいい。
あ、そうなんだ。
うん、あの、結局ペラペラペラペラ話すと、どういうデメリットがあるのかっていうと、
うん、
邪魔者、
うんうん、
ドリームキラーとかね、エネルギーヴァンパイアみたいなのがね、湧いてくるんですよ、
うん、
で特に家族。
確かにね。
特に家族にペラペラ話すと、家族はまあ基本的に反対しますから、
うん、まあ、愛情があ
って、愛情をゆえにね、うん、お前は何言ってるんだと、うん、あともおかしいんじゃないかって否定してくるので、
はい、
そうするとシュンってなっちゃう人もいるので、
うん
うん、だから自分の中に他人の意見とかね、否定に動じないぐらいの確固たる軸ができたなら話してもいいと思うんですけど、
うん、
まあ、他人に何か言われて影響を受けちゃうとか、
うん、
揺らいじゃうぐらいなんだったら話さない方がいいかなと思います。
はい、
本田圭佑がカンボジアの GM になったんだっけ、
うん、ああ、代表監督、
監督になったんだっけ、 GM かな、
GM か、
まあその辺になったと思うんですけど、はいはい、あれも本田圭佑別に誰にも言ってないじゃないですか、
ね、いきなり
なるわけじゃないですか、
はいはい、
あれを、ね、選手いつもペラペラ、いや俺カンボジアの監督になろうと思ってるんだよねってペラペラペラペラ喋ってたらすげえバッシングされたり邪魔が入ったりして、
そうですね、
うん、ことがうまく進まなくなるんですよ。そ
う
ですね、
もう決定したからもう
言ってる
ね、何も言えないですもんね。
お
おすげえみたいなそうなんだ。
なんであんまりペラペラ喋らない方がいいですよ。
うん、
高野くんはペラペラ喋る？
いや、喋らない。
喋らない
ですね。
喋、うん、るほどのものもない。
うん、でもまあ、人から思ってることとかはありますけどね。
あ、何？
え？
例えば。
いや、でも、あんまり言わない方がいい。
例えば。
例えば？え、言っちゃうんですか？
どうぞ。
いや、だからまあ、え、本当に言うんですか？
言っていいよ。
まあ、家庭教師を今やってますけど、うん、将来的には、まあ、自分の塾を、
うん
まあ、作りで、まあ、その塾っていうのももともと勉強嫌いというのもあり、
うんまあ、勉強嫌いな、
まあ、勉強大嫌いでしたし、もう将来にやりたいことなんて何もなかったですし、うん、もう絶望というか、まあ、適当に生きてた絶望というより
本当に
も
う流れるようにね、
そう、もう目の前のこととかに流されるとか友達に流されるとか、うん、そうやって生きてきて、でそういった中で大きなきっかけになったのが、前回も話したようにそのブラジル留学っていうのが、うん、僕自身すごく大きくて、うん、っていうのを考えた時にその自分の塾では、まあ、何かしらその海外との架け橋になるような、
まあ、前から言ってるね、
うん、っていうような塾にしたいなっていうのは、まあ、やっぱ密かにというかね、
あ、冗談で言ってたんじゃない、
冗談じゃないですよ本気ですよ、
本気なんだね、なるほどね、
っていうのはね、ありますか、
なるほどです、
はいはい
はい、で、まあ自分の使命と志話していきますけど、
はい、
まあ俺の志使命っていうのは、まあギュギュッと言うと、格調高いリアリズムを持った日本人を教育と実践を通して一人でも多く増やし、この日本の失われた30年を終わらせて現代の岩戸開きをするっていうのが、拙者の使命でございますと。
なるほど、革命家というか、
革命家ではない革命を起こすわけじゃないから、まあ、革命じゃない、
時代を終わらすというか、まあ、新しい時代を、
まあまあね、
作っていくということ
ですね、作る礎として死んでいくということですね。
なるほどね、
まあ、ちょっとこれだけではわからないと思うので、うんまあ、なるべく要点だけまとめてね、
はい、
解説していくのと、まあ、ちょっとこの話聞くと日本の歴史というか日本の流れっていうものがわかるので、
うんうん、
現代どうなっているのか、これからどうなっていくのかっていうのが分かるので、まあ、つまんないと思うんですけど聞いてほしいんですね。
いやいや面白いと思う、
いや歴史嫌いな人はしんどいと思うんですけどね。
ああそうかな。
でまず格調高いリアリズムを持った日本人って言ったんですけど、
うん、
格調高いっていうのはシンプルに言えば人間性が高い、
徳高き人みたいな、
徳高き人みたいなものです、うん、まあもうちょっと俺の中ではレベルは高いです。今この講座でも人間性の話はたくさんしてきてて、
うん、
まあこの場合の拡張、この場合の拡張高い人ってなると、まあ例えば目先の損得感情じゃなくて、
うん、
徳を詰める人とかね、うん、世のため人のために動ける人とか、高い志や使命を持った人とか、
うん、
自分中心ではない人とか、こういう人を拡張が高い、
うん、
って言ってます俺は。
はい、
まあいわばね、意識と人間性が高い人のことですよ、
うん、
だからまあ他人とか世の中のために命を使える変態を増やしたいと思ってるんですね。
うん、まあ、そこは変態になっちゃうのか。
まあ異常者ですよね
いやそうですね。
そしてもう一つね、リアリズムって言葉なんですけど、
うん、
ほら先生、日本語訳すると何ですか。
リアリズムですね、
はい、
まあ、リアルにリズムがついたものなので、まあ、リアルというものはですね現実、
はい、
だからまあ現実をちゃんと見た、
うんうん、
と言いますか、現実主義と言いますか。
そうですね、日本語訳すると現実主義ってあります、
うん、
要するにあの人間性が高い現実主義者を増やしたいってことなんですよ、
う
ん
う
ん、
地に足のついたみたいなことですか。
そうですね、まあ、要はちゃんと現実を踏まえて、
うん、
理解して受け入れた上で格調高く生きてくれる人が増えていくっていうのが、
うんうんうん、
まあ自分の理想ってことですね、
うんうんうん、口だけじゃないってことですね。
そうそうそうそうそう、うん、まあ、ネットで宣言だけして終わるような、
うん、
イカれたやつらはいらないということですね。
なるほどなるほど、
はい、
わかりました。
で、まあ、そういう人が増えていけばこの日本という国はどんどん良くなってまあ約30年ぐらい続いてるこの閉塞感、
うんうん、
もう日本という国は終わったんだ感、
うん、
とかね、まあ、まるでアマテラスが引きこもって世界に光がなくなったようなこの日本っていう国がちょっとはマシになるんじゃないかなと思っているってことですね。
うん、そうですね。
で、まあ、自分がなんでこの使命掲げてるのかっていうと、まあ、正直ね、自分はみんながドン引くほどの日本の歴史オタクです、
うん、
はい、
存じ上げてます。
で神道とか仏教とかヨガとか陰陽業とか哲学とかアイルベーダとか、まあ、そういう思想もだいぶオタクです、
うん、
はい。で それらをねどんどん勉強とか追求するのと同時に、
はい、
いろんな人の相談に乗ったりしてるととんでもないことに気づいてしまったんですね。
お、
それが、
はい、
あれれあれれれれれれれれって高間くんもね家庭教師やってて思うと思うんだけど、
はいはい、
あれれれれれれれれって思うのよ、
うんうんうん、
こっちが、ね、一生懸命働いてると、
うん、
あれこれ日本っていう国大丈夫かって、まあ俺の中では勉強したりみんなと話したりした結果、
うん、
やっぱり日本っていう国は最悪の方向へ向かっているんじゃなかろうかと、
うん、
で日本の歴史を振り返ると最悪の状況の時多々あるんですけど、
はい、
その時よりも今がピーク、
ほう、
最も悪い
ほうほうほう、
取り返しがつかないレベルに悪いんじゃないかって気づいてしまったんですね。
マジですか。
うん、
あの戦争の時よりも、
はい。で実はね今の日本と非常に似た状況の時代があります、
はい、
それが日露戦争から敗戦まで、日露戦争って1904年に起こって、そこから1945年まで、
うんうん、
敗戦が45年、ちょうど今日、
うん、そうですね、8月15日、
ちょうど今日に敗戦してると思うんですけど1945、その40年間、
うんうん、
約40年間はまあ正直俺が日本の歴史を勉強していてこの40年間一言で言うと、
はい、
気が狂ってた40年間だな
クレイジーだったわけですね。
正気じゃないなっていう40年間としか言いようがなかったんですね、
はい、
まあ、気が狂ってるから最終的にはね世界対日本っていう、
うん、
とんでもない構図を作り出して、
うん、
最終的にはねフルボッコにあって、
はい、
まあ、原爆落とされて敗戦したわけですよね、
はい、そうですね、
まあ、あんなの勝てるわけないじゃん冷静に見たら、
うん、どう考えても
どう考えてもね、日本は石油も出ないし資源も出ないなのにアメリカ、ロシア、中国、フランス、イギリスを相手に戦うっていう
はい、はい、
こんなちっちゃな島国は
まあ無理ですね。
まあイカれてるとしか言いようがないわけですよ、
はい。
この40年間っていうのは日本の歴史の中でも異質の40年間、
うん、
でもう繰り返さない方がいいよねとは思ってるんですよ、
はい、
当然ね、
はい、
が今繰り返しかけてるんですね。
あら
あらららら、ら繰り返してるんですよ、ここ。
そうなんですか？
そっくり。
そっくり？
そっくり。っていうのも、この日露戦争が起こって勝つじゃないですか。
はいはい。
で、結局1945年に負けるまでのプロセス。
うん、
で、そういう原因、そういう風になってしまった原因と、
はい、
今の日本が抱えているこの原因、
うん、
うまくいってない原因っていうのがね、まあ、根本は非常に似てるんですよ。まあ、過去の失敗を、ね、分析すると、あのとんでもない40年間を生み出した原因っていうのは、
はい、
あらゆる切り口から、ね、無限に分析することができちゃうんですけど、まあ、自分がいっぱい勉強した結果そうなっちゃった原因、根本原因は2つだったかなと思ってて、
はい、
まあ、あんな気が狂ったような国になっていった理由は、
うん、
原因は2つで、
うん、
それが1つ目がリーダーたちの拡張が下がった、
はい、
もう一つがリアリズムが消えて精神論になった。
あ、
この二つが日本があの闇の40年を生み出した、
うん、
突っ込んでった根本原因かなと思ってるんですね、
はいはい。
で、まあ、少し日本の歴史を振り返ると、うん、今の日本っていう国の出所、
はい、
ベースで、
うん、
どこなんだって。
出どころ、
まあ今の日本っていうこのね民主主義国家ができてるじゃん、
はいはいはい、
でその前には戦前があって明治があって、
うんうん、
江戸があって戦国があってってあると思うんだけど、うん、どこが今の土台、
はいはいはい、
ってこと。
いや、それも生まれた瞬間というか
縄文
国ができた瞬間から
大和朝廷みたいな、
でも神話のところから、
そこから
そこは結構土台じゃないんですかね。
神話とか、
うん、
聖徳太子とか、
うん、
もうその辺
かなって。
まあ、俺はね、これ俺の意見なので正しくはないんですけど、
はいはい、
まあ戦国時代かなと思ってます。
ああ、そう。
戦国時代以前と戦国時代後でちょっと違いますね、
うん、
で戦国時代を一言で言うんだと、うん、
はい、
拡張の低いリアリズムの時代なんですよ。
うんうんうん、
拡張低いんですよ戦国時代って。
まあそうですね。
まあ下克上って拡張が低いから起きることなんですよ。
まあ俺が上に
上
り詰めるみたいなことですよね。
そうそうそう、無能なボスなら殺していいとかね、
うんうんうん、
自分の欲望に従って損得勘定すべきだっていう設定でみんな生きてるので、
うんうんうん、
だから虐殺、窃盗、強盗、強姦、何年もありな時代。
そうですね。
なんで拡張はすごい低いんですけど、代わりにすげえ現実主義なんですよね。
うんうんうん、
まあ時を時代を作ったあの信長秀吉家康見ても分かるように、
はい、
彼らは全員現実主義者です、
うん、
徹底的な、
うん
うん、なんで拡張の低いリアリズムなんですよ、
はい、
あのなんつうのかな戦国時代っていうのは、
うん
みんな出世したい、金持ちたい、地位を持ちたい、権力を持ちたいっていう、まあ、すごいリアルな時代なんですよ、ここは。
信長が天下統一したいっていうのも結局は自分のためというか、
自分のためっていうよりも、まあ、あのね、天下統一したいっていうのはあれは格調が高い志なんだけど、
はいはい、
ただすごいそれをの叶え方が現実的ってことだよね。あ、信長自身は格調高いけど、
はいはい、
時代っていうマクロな視点で見たら、
うん、
まあ、格調高い人は少ない。
なるほどね。
相当少ない、
うん、確かに、
うん、っていう時代ですこれ、まあ、当然時のリーダーは格調高いですよ。
そうですね、まあ、だからこそ
リーダーな、だからこそリーダーになってるからね、
うん、
でもまあみんながみんなそういう時代ではないってことですね、
うん、
そういう人の方はレア。
国民たちの大半が、
国民たちの大半がイカれてる時代ですこれ
なるほどね。
ね、だから明智光秀がね、うん、本能寺で負けて、本能寺じゃねえや、秀吉と戦って負けて、
はい、
歩いて帰ってる途中に農民が刺して殺したりするわけです。プシ
ッ、え、まあ、明智光秀
は農民に殺されてるからね。
ああそうなんですね。
戦に負けて疲れて帰ってるところを竹槍を持った。あ、
そこでそこでやられてるんですね。
そう、
へえ、
もう拡張ないでしょ
農民にやられちゃうんだ。
そう、なんでまあ戦国時代は格調の低いリアリズムの時代、
うん、
で、まあ、家康が天下取ったと思うんですけど最後にね、
はいはい、
で家康がその後やったことっていうのがまあいろいろありますけど、その一つが教育と道徳の普及なんですね、
うんうんうんうん、
要するに徳を持って国家を整備したいと思ったんですよ、
うんうん、
学問とね、
はいはい、
っていうのもそれをやらないと格調が低いままになっちゃうんですよみんな、
うん、
格調が低いままだと結局徳川幕府に逆らうものが後を絶たないし、
うんうんうん、
徳川幕府を維持することが難しくなるわけですね、うんうん、なんで儒教とか朱子学とか、
そうですね、
いろんな学問の都合のいいところだけを編集して武士道という格調の高い道を作りました、
うん、はいはいはいなるほど、
武士とはこういうものだっていうね、道、目上の者に逆らってはいけないんだとかね、製品で生きるのがいいんだとか、
うん、
まあ、要は清く貧しくても清く正しく、
はい、
誠実に生きるのがいいんだとかね、世のため人のために動くのが武士なんだっていうような教育をしていったんですよ。
それまではなかった、
ない、
明文化されてない、
明文化もされてないし、ない、
普通にそういう考え方がなかったってことですか。
みんなそれぞれ好きに生きてた。
なるほどなるほどなるほど、それを統一したんですね。
それを統一したというか、まあ、コントロールしたというかね、うん、徳川幕府安定のために、
うん、
そのために拡張というものを使ったってことですね、
はいはいはい、
でしかもこれって武士だけじゃなくて最終的に考え方が町人にまで広がるので、
うんうんうん、
江戸に住んでるね、
うん、
で町人も拡張が高いんですよ、
うん、
まあ、日本全員がこれ江戸時代っていうのは拡張を磨いた時代なんですよ、
うん、確かに
鎖国して拡張を磨いてたんですよみんな、
はいはい、
ここでド変態を養成してるんですよ
そっか、それまではいなかったのか。
それまではみんな自分の欲望とか自己実現に従って 生きてたわけですけど、ここでいや武士たるものはそういうものじゃないという教育が入マインドコントロールが入ってるわけですね。
確かにあれですよね、なんか徳川幕府も3代目ぐらいまでは武断政治って言って、
うんうん、
力で、うん、押さえつけようみたいな方向で、ね、結構上から下に圧で、
ね、圧でね
というか
お取り潰しとかね、
うん、そうそうそうそういう感じだったけど、それがあんまりうまくいかないからって言って4代目ぐらいからそのなんか学問朱子学とかを取り入れてやっていこうみたいな、
武断政治と文治政治とか特治政治とかって言われるやつだよね。
だからそこら辺から変わっていったってことです
ね。そこからちょっとねパラダイムシフトしてったっていうわけですね。
なるほど、なるほど。
で江戸時代の国民日本人っていうのは格調は高くなっていったってことですね。ただ、
はい、
リアリズムは失っていきます。
あ
鎖国しちゃったんでね、世界と日本の比較ができなくなったり、
はい、
職業が固定されちゃったりして、
うん、
なんかみんなあんまり現実は見なくなってるんですよ。
うんうんうん、
意識は高いけどふわふわしてるんですよ。
なるほど。そっかそっか。
で、そうやって拡張を磨いて意識現実を下がってた時代にペリーがやってきた
ん
ですね。
うんう
ん、でペリーがやってきた頃の世界っていうのは、まあ帝国主義、
うん、
まあ植民地を植民地支配っていうね。世界をどれだけ植民地に置けるかっていう、うん、その世界の流れ、
そうですね、
うねりに巻き込まれて、まあ、日本もね、
うん、
大変なことになるわけですよ、
はいはい、
でまあそこから幕末とか明治維新に至るわけですけど、
うん、
まあこの、うん、なんていうのかな、正直このペリー来航からの明治政府確立の設立、うん、そしてそこからの10年ぐらいの日本の、
はい、
成長とか進化のスピードっていうのは、
うん、
正直ね異常です。すごいです。
うん、
実際アジアで西洋の列強のね、アメリカとかフランスとかドイツとかああいうやつ列強の植民地にならなかったのは、
はい、
日本だけなわけですよ。
うん、そうですね。
みんなねもう植民地になっちゃった、インドも中国も、まあ朝鮮は知らないけど、うん、そうなってた。
朝鮮はやっぱ日本の
日本の植民地になっちゃったからね、途中でね。
そうです。
併合されちゃったからね。
そうそうそう。
じゃあなんで日本は植民地にならないどころか、一気に富国強兵して、先進国の仲間入りして、列強になっちゃったのか。
うん、ね、確かに。
すごい速さだよ。
そうですよね。
20年ぐらいだよ。
うん、普通なんか革命とかでも、血みどろの戦いとかを何年も何年もやって、ようやく近代化みたいな感じですね。
そうだね。まあ、インドとかもそうだし、うん、中国とかもそうなわけですよ。辛亥革命とかね、
そうですね、
いろいろやってようやくね、
うんうん、
そこから脱出するわけなんですけど、日本は一気にねうまくいったんですよ。
確かに。
で、なんでかなって、まあ、いろいろ原因はやっぱあるんですけど、理由はあるんですけど、うん、まあ、俺が思うにあの幕末から明治政府の初期っていうのは、
うんうん、
格調高いリアリズムを持った日本人っていうのがねたくさんいたんですよ。まあ、みんなが知ってる坂本龍馬とか西郷隆盛とか大久保利通とか高杉晋作とか大村益次郎とか勝海舟とかね、有名人はみんなそうです。格調高いリアリズムを持った日本人だったんですよ。
はいはい。
まあちゃんと言うんだとペリー来航っていうピンチがあったおかげで一気にリアリズムになったんですよ。
うんうんうん。
世界の現実を見る人が増えたんですよ。
そうですね。
やべえじゃん。
まあそれまで知らなかったんですよね。
そう、それまではみんなふわふわしてたんだけど、ペリー来てからみんな一気に現実主義になるわけだよね。
さすがにやばい、
やばい、このままじゃやばいという人が立ち上がって動いたわけですね、はい、
うん、
で、まあ江戸時代を通して武士のみんなの格調っていうのはありえないぐらい高かったので、
うん、
そこから後にリアリズムをくっつけたって状態ですね。
はいはいはい。
だからうまくいったんですよ。
なるほど。
でまあ、そんなこんなで拡張の高さとリアリズムの2つが揃ったから、
うん、
明治維新は急だったにもかかわらずね、まあ、成功にこぎつけることができたわけですよ。ただそうやって政府ができるとできて数十年経つとね、
はい、
10年20年経つと当然ね世代交代が起こっちゃうんですよ、
うん、
まあ、当時は激しい国だったので、ね、国のリーダーっていうのは結構殺されるんですよ。です、ね、暗殺されるんですよ。
そうですね。
大久保利通とか大村益次郎とか、
はいはい、
ああいうすこぶる優秀な人たちが、うん、なんかやべえやつに殺されちゃうんですよ。襲われて。
そうですね。
なんでどんどんどんどんリーダーが変わっていくんですね、うん、世代交代が起こるんです。世代交代が起こるとリーダーたちの格調っていうのはどんどん下がっていくんですよ、
はいはい、
っていうのも彼らはそのピンチを乗り越えて国家を作った人間ではなくて、うん、国家ができた後に参入している人間なので、うん、格調はもう低いんですよ。
そうですね、
もう豊かになった日本で活躍している人たちなので、うん、まあ、どちらかといえば私利私欲にまみれて自分が得することを考えて、うん、世のため人のためなんてことは考えなくなってるんですね。
あ、同じですね。
ね、そうやってリーダーの格調が下がっていって暗黒の40年を生んだんですよ。
なるほど。
で、特に軍部ね、
うん、
軍隊のリーダーたち、海軍陸軍のリーダーたちっていうのはとにかく格調が低い、
うん、
まあ陸軍と海軍で喧嘩したり、うん、どれだけ予算をもらうかとか、
はい、
そういうことばっかり考えるわけですね、
はい、
でしかも最悪なのが日清戦争と日露戦争で大国に勝っちゃったんですね、
うん、
事故でたまたま勝っちゃったんですよ。
事故です彼は。
日露戦争は特に事故だね。
確かに
ロシア革命とかかぶったから ねたまたま勝っちゃったんですよ、
うん、
そうするとたまたま勝ったにもかかわらず俺たちはすごいっていう勘違いをするんですよ。
それは調子乗りますよね。
あの中国とロシアという大国に、
はい、
勝ったんだ、うん、いやイギリスもアメリカもいけるんじゃないかみたいなバカげたセルフイメージをね
そうですね、
持ってしまうんですよ、うん、でそうやって現実を見る力も大半のリーダーもね、うん、国民も失っていっちゃったわけですね。あの40年間は、
うん、
日本はすごいという勘違いをしてしまったんですよ、
はい、
で最終的にはあんなどこからどう見ても負けることしかないような無謀な戦争に突っ込んでいったわけですよ、うん、
はい、
で彼らは日本はね神の国だと、
うん、
神風が吹くなんていう精神論を普通にまかり通して、
うん、
ね、現実を見ずに一気に敗戦まで進んでいったわけですね。竹槍で B29 を落とすって言ってますからね。
竹槍で投げて
よくわからないのにはまあそういうことだろうね
なるほど、
まあ、絶対無理じゃん
神風が吹いて
何言ってるかわかんないのよつまりあの暗黒の40年っていうのはリーダーの拡張が下がって、うん、国民のリアリズム現実を見る力っていうのもなくなっていっちゃった時代ってことです、
はい、
ただしね救いがあったんですよこの時代は、
はいはい、
ただし一般国民の拡張だけは高かったんですよ。
うーん、
リーダーたちはゴミクソでしたよ、
うん、
でも日本国民っていうのは確かに現実を見る目はなかったんだけど意識だけは高かった、
はいはい、
俺らは天皇の子ら神の子らと本気で勘違いしてた。
確かに。ああ、そうですね。
なんで格調だけは高かったんですよ、
うん、
意識だけはだからお国のために死ねる人が多かった、
うんうんうん、そうですよね。
日本のため国家のために死ねるっていう若者とかが多かったわけですよ、うんうん、だから意識だけは高かったんですよ、
はいはい、
だからなんだろう特攻隊にもなるし、
うん、
みんな喜んで死にに行くっていうそうクレイジーな部分もあるんですね。
そうですね。
でもだからそれは格調だけは高かったってことですよ。
うーん、
意識だけは素晴らしかったって、ただその意識の使い方が間違っていたって。
そっか。
っていうのがまあこの暗黒の40年間の振り返りなんですけどね。
なんで、あ、いいですか質問して。
いいよ。
なんでその国民たちだけは意識が高いままで生き残れたというか、上の人たちリーダーたちは腐っちゃったわけじゃないですか、
うん、
でも国民はずっと意識高かったけど、なんでなんですか、
ね、そういうふうにコントロールしていたからです。
ああ、その上の人、
上の人がメディアとか使ってね、教育とかで。
なるほどなるほど。
その方が軍隊として強いので。
確かにね。ああそういうことか。
そういうことです。
理解しました。
っていうのがまあ暗黒の40年の歴史で、さてと今の日本の現状を見てみましょうと、
うん、
はい、リーダーの拡張はどうですか。
じゃあもうあまりよろしくは
あまりよろしくはなさそうな雰囲気が出てますね。
出てますね。
まあ、ちょっと安倍君もどうかと思いますし、 最近の文部科学省のね、あの局長、まあ局長クラスなんで相当偉いわけですよ、
はいはい、
ナンバー2とか、はい、ナンバー3の人間が堂々とした裏口入学、
うん、
とかね、うん、どうですか山根会長とか
ねえ
ねえ
どうなんでしょう、
格調高いのかな、悪いのかも分かんない、低いのか分からなくなってくるぐらいですよ、山根会長とかね、
あふれ返ってますよね、そういう話で
最近は、ね、日大の、ね
ね、
部長とか監督か、
うん、
監督とか理事長とかの格調もどうなんだ、関取り横綱としての格調はどうなんだみたいな感じで、まあ、リーダーの格調はね、まあ、明らかに下がってるんですよ、
うん、
例えば敗戦後の日本って歴代総理大臣吉田茂とか、
うん、
あの辺の人たちって明らかに格調が高いじゃないですか、
うん、
この日本という国を復活させるんだっていう意識で働いてるん で、
そうです、ね、
今の、ね、安倍ちゃんとか麻生さんとかとはちょっとやっぱ意識が違うわけですよね、
うん、
はい、じゃあ今度は国民の拡張はどうですか
、うん、どうでしょうね、まあ、いいとはあまり言えないかな。
暗黒の40年でも一般国民は意識だけは高かったんですよ、
うんうん、昔はそうですね、
世のため人のために働くんだ、
はいはい
はい、戦に行くんだっていう意識の高さを持ってましたが、どうですか、うん、今の国民の拡張は
ちょっとまずいかもしれないですね。
ねえちょっとまずいと思うんですよ俺もこれはね、あれれれれってやっぱ思うんですよ。
そうですね、
やっぱりみんな自分のことばっかり、
うん、
世のため人のためとかそんなことはどうでもいいから、とりあえず俺が幸せになりたいみたいな、
うん、まあそうですね、
人が多いじゃないですか、
はい、
だからこれもあれれれれれってなるわけですよね、
うん、
じゃあ次はみんな現実を見てますかって
これもちょっとおやおやという、
これもちょっとおやおやってなるわけですよね。
そうですね、
たくまくんが今家庭教師やっていると思うんだけど、
はいはい、
まあ、俺が非常に悪いこと言わせてもらうと、
うん、
今から家庭教師までつけて大学に行くほど大学に価値があるのかっていう現実さえも見えてないのかもしれない。
そうなんですよね。そう思います。
ね。
とか。とりあえずね。
とりあえず行こうみたいなね。と、う、か、ん、なんだろうな。まあ当然日本に抱えてる問題っていっぱいあるわけじゃないですか。
はい、
借金が凄まじいとか、
うん、
国債が凄まじいとか、少子高齢化がやばいとか、ね、年金はもう破綻するんだとか、
うん、
まあいろんな現実あるわけですけど。
はい、
みんな見て見えないふりしてるからね。
まあなんとかなるでしょう。
なかったことにしてるからね。なかったことならんからって。
そうですね。
っていう感じで、まあ、今の日本っていうのはリーダーも国民も格調は低く、
うん、
リーダーもみんなも現実は見ない、
うん、
という非常にまずい。
いいところがちょっと。
いいところちょっとないんですよ。だから暗黒の40年よりまずいんですよ。
まずいですよね。
まずいんですよ。
うん。
だからこのままだと私はね、あの暗黒の40年と同じ出来事が起こるとは思ってないですよ。
戦争がとかは、
戦争は起こるかどうかはそこまで分かんないですけど、まあ、全く同じことが起こるとは思わない、
はい、
でもあの40年よりも日本という国が死んでいくっていう確証だけは持ってるんですよ、
うん、そうですね。
でやってることとか状況っていうのはあの時よりもひどいわけなので、日本国民の格調まで下がってしまってるんでね、
うん、
でこの日本国民の格調を下げようとした人物がいるんですね。
はいはい、
それが GHQ、
はい、
GHQ は気づいてしまったんですよ、
うん、
日本という国植民地政策で支配するときに、うん、この国民たち意識高くないって
気づいちゃったんだ。
うちはやばくないって
知らなかったんですか。
いや知らなかったというよりは、まあ、ちゃんと研究をして分かったと、
うんうんうん、
まあ驚いていたわけですよ、
はい、
だから西洋人っていうのは基本的に格調は低いんですね、
うん、
要は個人主義なので、
うん、
やっぱ自分が良ければいいという人が多いんですよ、
うんう
ん、なんでお国のために自分の命を投げ出して帰りの燃料はなく突っ込んでこいって言ったら、
うん、
みんな逃げるんですよ。
そうですよね。
私 軍隊辞めますって、
うん、
帰っていくんですよみんな地元に、
はいはい、
日本人は行っちゃうんですよ、
うん、
了解ですって
そっかそっか、普通に考えたらクレイジーなのか。
そうなんです。だから西洋人からすると何が起こってるんだってなるわけですよ、
うん、
っていうことをちゃんと研究した結果、 うおー、国民は格調が高いのかってことが分かったんですね、
うんうんうん、
で THQ は、まあ、あの手この手を使って日本国民の格調を下げるという政策を入れ込んでいったと、
うん、
そして大成功して、うん、まあね、ふぬけた日本人を作り上げたという、
なるほど、
すさまじい研究成果を出したわけですね
いや思った通りに
思った通りにな
りましたね。
まあ、GHQ は本当にいろんなことやってるので、
はいはい、
皆さんちょっと調べてみるといいですよ、
うんうん、
想像以上にいろんなことを手を打ってるので、
うーん、なんかあります、例えば、
例えばあるのが新嘗祭を封印したとかね、
あー、国民に、ん、国民記念日に、
国民記念日、あれはね、勤労感謝の日にしちゃった、
あ、そうか、あ、そうか、そうか、
11月23日はあのね、新嘗祭っていうお祭りの日だったんですけど、はいはい、新嘗祭っていう名前を付けておいてもらっちゃ日本人はその度に天皇のことを思い出すし、
うん、
お米に感謝をしてお米を食べるようになってしまうから、うん、とりあえず新嘗祭っていう名前をやめてもらっていいですか
はいはい、
っていう感じで、すごいにゅるっと勤労感謝の日になったんですよ。
なるほどなるほど。
し、まあね、当然アメリカの小麦、牛乳とかそういう文化もどんどんどんどん導入させていってるし、あと有名なのが国民の格調を下げるために持ち込んできたのがスポーツと映画、
あー、はいはいはい、なかった
なかった、まあそんなに熱中してなかったってことですね、あったけどね、
うーん、
まあ要するに国民を大衆化しようっていう方向に持ってってるわけですね、
はいはい、
まあいろいろやっておりますよ、だから
恐ろしいですね。
そうですね、あとは義務教育から簿記をなくそうとか、
うーん、あったんですか。
なんで戦前の日本人は全員簿記ができました。
あ、そっか、会計してた、
会計が全員できました、ね、でも会計が全員できるのはアメリカにとって都合が悪いので、
うん、
現に日本、今の日本人ってほとんどの人は会計できないから、
うん、
よくわかんないんですよ。
確かにそうですね、税金引かれてるけど
よくわかんないじゃないですか。
まあいいかって、
まあいいかってなってるしね、
うん、
まあ、実際アメリカとかのお話で有名なのがアメリカって投資、
はいはいはい、
金融知識が高い人が、金融モラルが高い人多いじゃないですか、
うん、うん、そうですね、
みんながもう若い頃から投資して、
うん、
であんまり貯金とかしないでお金回していくっていうスタイルでやってるじゃないですか、うん、
はい、
けどそのアメリカの政策を受け継いだはずの日本がなぜタンス貯金民族になってるんだと、
うん、確かにそうですね、
何かがおかしいだろうという話なんですが、ね、うん、日本の教育には金融教育というものは盛り込まれていないんですよ、
うん、全く教わらないですもんね、
し盛り込まないようになってるんですよ。
なるほどね、
金融について詳しくなったらその国は強くなるので、
うん、
し20世紀は金融の世紀だったので、
うん、うん、そうですね、
金融は知らないでおいてもらおうと、そして会計も読めないようにしようとなど、まあ、いろんな対策を立ててるわけですね、
うん、
まあこういうそういった問題があって、私はね、この2つをどうにか取り戻そうと、拡張とね、現実主義っていう2つをね、取り戻してもらおうと思ってるわけですね、
うん、
で、まあ、その方法は教育と実践だと思ってるんですよ、
はい、
教育っていうのはこういう講座開いたりコミュニティ作ったりして、
うん、
みんなの拡張を高めて現実を理解してもらうみたいな、
うん、
まあ、そういう教育行為は今までもしてるってことですね、
はいはい、
で実践っていうのは今日は長くなんで話しませんけど、まあ、実践の場を作りたいと思ってるんですよね。
うーん、
意識だけ高くても、まあ、たくまくんとかみたいに動いてる人はいいんですけど、
うん、
動いてないとこれまたね意味ないので
そうですね、何も進まない、
まあ、そういう意識高い人が動ける場みたいなものも作りたいなと。
はいはいはい、
自分はちょっとね、京都のある地区に町を作ろうと考えているので、
あら、
そこに実践の場を作ろうかと、
はい、
思っておりますよ。
修行場みたいな、
修行場じゃない、町を作るから。
あ、そっか、町を作る、
町を作ります。1個目建てるのは決まりました。
ん、
おにぎり屋
おにぎり屋、はいはいはい、
まあ、だかまくんにはこれからいっぱいお米について調べてもらいますからね。
お、お米ですか、
うん、
楽しみにしてます。
いや、調べてもらいますね
はいはい、わかりました。
で、まあそうやって街づくりっていうのは結局お店開いたりなんかそういう場所作ったりするってことなので、ビジネスとかね、人との関わりっていう実践を通してみんなその自分を磨いていってほしいということですね、っていう感じで、まあ、自分の使命とか志っていうのは、ざっくりといえばこんな背景がありますよということです。
なるほど、
うん、なんでまあそっかそっかと、トモピコはこれをやろうとしてたのかと、ね、応援したいという人はぜひ協力してくださいってことですね、
うん、
ただ拡張の低い人とリアリズムのない人はいらないのでで
もあれですよね、その教育するにあたって最初は誰しもまあ拡張が低かったり、う
ん、技術が分
かってなかったりするわけじゃないですか。そういう方はどうすればいいんですか。
教育してるんですよ、だから。
ああ、そういう方が来るのは別に、
あの俺が考えてるのは教育した人で何かをやりたい、
うんうんうんうん、
だから意識の低い人を実践の場にあんまり混ぜたくない。
ああ、なるほどなるほど。教育という段階を経てから、
まあ、経てから、もしくはその実践の場で意識の高い人、拡張の高い人が増えたら、うんうん、まあそこで実践しながらでもいいと思うんですけど、
ね、はいはいはい、
うん、
なるほど。
たくまくんがこれからいっぱい若者をね、拡張高い現実が見える高校生、中高生を増やしてくれるんでしょうからね。
ねえ、大変だ本当に大変ですよ。
あれは現実見てますか
全く見えてないですね、うん、
昔より現実は見えやすい社会にはなってるはずなんですけどね、調べれば出てくるので。
まあね、
ただそれでも見えない、見てない、
見たくない、
うん、ってことですね。で、まあまあね、自分の締めで声出し、お暇な人はぜひ協力してくださいと。
はい、
まあ、別に大それたことをしてもらう人はないので、
うん、
まあ、ブログとかメルマガとかね、講座とか紹介してくれるだけでも十分、
うん、そうですね、
まあ、それ読んで変わる人もいるだろうし、
うん、
まあここで学んだことを自分の業界で生かすっていうのでもいいと思うんですよね、
はい
はい、うん、まあ、とにかく拡張とかリアリズムをもっと人材が増えるようなことを、まあまあ自分はやっていこうかなと思ってますということですね。
うん、
うん、
わかりました。一つ質問してもいいですか。
お、はい、どうぞ。
いや、あの今のトモヒコさん の、
うん、
その使命とか志っていうのはいつぐらいから芽生えたというか、もうビジネスやり始めた直後
なわけないでしょ
割と最近、
割と最近ですよ、当然。まあここまで細かくできたのも、
うん、
1、2年、
はいはい、
まあぼんやりできたのが3、4年、
3、4年前、うん、
最初の2年ぐらいは何もない。
何もなかった。
何もない、
うん、
とりあえずビジネスで成功したい、
うん、
以外にはなかったですよ。
なるほど、
うん、
だまあそれで実践を積み重ねていった結果、おやおやとなって、
おやおやと
方向性が見えてきたというか、こういうことしたいなっていうのが
見えてきたってことですね。
なるほど。でそれでさらに実践を積み重ねていった結果、明確になって、
どんどんブラッシュアップされていってるってことですね。だからいきなり自分の志とか使命見つけようと思っても、いろんな経験とか実践をしていない人が見つけるっていうのは土台無理なので、これはいっぱい、それは足し算しましょうって話になるわけですね。
そういうことですね。
いっぱい足し算しないと現実が見えないので。
そうですね。
まあ、俺は進撃の巨人っていう漫画大好きなんですけど、
はいはい、
まあ、あの漫画は現実は残酷だっていう、
うん、よく言いますよね、
っていうことをよく言うし、実際そういう漫画なんですけど、うん、まあ現実ってちゃんと見ると結構残酷なので、
うん、そうですね、
うん、一発逆転はないし、奇跡もないし、実は問題山積みだしって、
うん、
残酷な側面もいっぱいあるので、その辺もねごまかさないで、
うん、
見ないといけないなって。
割と普通に命落としますもんね。
まあ割と
ね、ね、思いもやらぬ時にね、
ヘリコプターも落っこっちゃうわけだから
ね。そうですよね。
で、まあみんなには最終的に、まあ拡張も高く現実も見えるような人間になっていてほしいなと思います。たくまくんもね、
はい、頑張ります。
ということで、お疲れ様でした。
はい、ありがとうございました。